しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと
17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
私のつぶやきから、はい、つぶやき入らせていただきたいと思うんですがその前にちょっとしのさんに言いかけてやめたんですけど、はい、今年は面白いのが、25日クリスマスの日も月曜日で、1月1日も月曜日なんですよ、今年は。だから、あの25日と1月1日にドクアメのエピソードが出るというね、節目の時にドクアメのエピソードが出るっていうのはちょっとなんか面白くないですか。
でもそんな時に誰が聞くんだろう
ドクアメをね、確かにね、
皆さんこれ
1月1日に聞いてるのかな。
皆さんあれでしょ、これあの、通勤時間で何もやることないからしょうがねえなって聞いてくれてる、ね、通勤時間だったらこれぐらいのこと聞いてもいいかみたいな。でもあなたクリスマスとお正月にわざわざチューンインして聞くかしら。
確かにその通りだった。ちょっと忘れました。ちょっとそうですね、一番聞かない時に流れる、
聞かないんだよ、そうそうそうでしょ、そう思ったの私、一番聞かない日じゃねえかみたいな。ポッドキャスト絶対一番聞かない日だよこれ。
あ、じゃあ、はい、すいません。じゃあ、聞かない日に録音が出るというね。皆さん、暇な時に聞き直してください。
まあ、もちろん、それは冗談ですけど、まあ別にね、はい、クリスマスと正月に聞かなくても、その次の日か何かに聞いてくれるでしょうから、確かに皆さん、はい。ただ、
クリスマスにドクアメ聞いてるなんて寂しいですかね、やっぱり。1月に聞くのも。
何をおっしゃる？あの、皆さん、これ、あれ、ポッドキャストってあれなんだよね。私もいつも聞いてる人、あの、ほら、リスナーの立場として聞いてることもあるから思うんだけど、なんかさ、YouTube とは違って、YouTube って目とね、耳で聞いてるじゃない？でも、ポッドキャストってさ、ほぼほぼ耳だけで聞いてるじゃん？だから、だからなのかもしれないけど、なんか本当に友達になったかのように思うんだよね。だから、私が、あの、スーパー聞いてるのはメルロビンさんなんだけど、あの、あの人がいつも最初に、Hi, it's your friend Mel っていうのね。で、あなたの友達のメルよって言うんだけど、いつも。なんかさ、声がすごく聞こえるのって、なんか本当にこう、お友達のように思うから、こう、もう、私の中で、あの、メル・ロビンさんもなんか、自分のちょっと、あの、お姉ちゃんみたいになってるんですよ。勝手に。
はいはいはい、はい。
勝手に。
うん。
だからきっと、皆さんも毒アメをたくさん聞いてくれてたら、きっとなんか、あの、ちょっと年上の、あの、近所のおばちゃんとお姉ちゃんの会話入っちゃったみたいな。
あの、はいはいはい、はい。
なんかこう、身近になってるんじゃないかなと思うから、なんか普通に、
それなんて英語で言いましたっけ、
なんかあるのよ、そういう症状が。なんかこの、
そう
です、インデーション。ずっと聞いてると、なんか本当に、その人の友達かのようになってくるのが、ポッドキャストの、実は、なんかこう、魅力だと思う。YouTube とは違う。
あ、パラソーシャルリレーションシップだ。
何？
英語で。パラソーシャルリレーションシップ。
パンパンパンさえ聞こえなかった。
パラソーシャル。パラソーシャル
リレーションシップ。
こうそういう言葉があるらしくて、この、こうインターネットパーソナリティの人とパーソナルレベルで知り合いに感じてしまうっていうんですか、今さっき篠さんがディスクライブした感じなんですよ、
なんかね YouTube もなるんだけど、いつも見てる YouTuber さんとかね、でもなんかポッドキャストとは違うんだよね。だから、
もっと濃いですよね、
そう思ったの。だから私ほら、メル・ロビンスがずっとポッドキャストで聞いてたけど、あの、ポッドキャストが YouTube にも出てるから、普通に、メルさんがこう、あの、喋ってるメルさんをね、聞きながら。でも私やっぱそっちよりも、ただただ耳で聞く方が好きなんだよね。
ああ、興味深い。
なんでかわからないんだけど。なんか多分、見ちゃうと、そっちに集中したんだと思う。多分、メルさんの表情とか。 でも声だけで聞いてると、
うん、
私だけのことかな、なんか声だけで聞く方がなんか、うん、何の話を聞いたのかよく覚えるんだよね。
いやでもあのジェイコブと父に同じ質問したことがあって、
うん、
で父は音がいいって言うんですよ。やっぱりジェネレーション的にあのラジオをうまく聞いてた時代の人たちなので、
ジェネレーションか、
音声そうだと思います。音声で聞く方がなんかディストラクトされにくいっていうんですか、こう、
あそう、ね、
なんかこう何かになんか惑わされにくいっていうんですか、うん、でも、うん、ジェイコブに聞いたら全部ポッドキャストを映像で見てるんですよ、うん、ジェイコブ。
やっぱ年だね、
音で一切聞く、その通りだと思います。だから、うん、ジェネレーション Z の人たちはみんな、うん、YouTube でポッドキャストを聞く、
ね、YouTube の方がいいんだ、しっくりくんだ、
いい、はい、やっぱ見てると余計あの話が入ってくるっていう人ですけど、父の場合は全然あのポッドキャストで人の声聞いてた方がいいって言ってました。だから多分、うん、もしかしたらジェネレーションが出るのかもしれない。
私もお父さん派だな、うん、そしたら、
うん、そうですね、だからあるのかもしれないですよ、うん、だからしのさんだけじゃないと思います、
うん、あるんだろうね、
うん、
うん、
っていうのであの、うん、すいませんそれでした、ま
あ、クリスマスとお正月にお楽しみください。
はい、お楽しみください。はい、ということで、で私のつぶやきはちょこっと、
はい、
あの那覇マラソンにまた出たんですよ。
うんうん、
あのアナウンスとして、うんうん、で今年は
本当に上手にできた。
いや今年はね心配せずに全然あの行けたとは思ったんですけど、ただあの原稿をもらったのが金曜日だったんですよ。
だからさもうちょっとさ、
そうなんですよ。
去年も
早めに欲しい
のに。去年もそうだったけどさ、
そう。原稿もらったの金曜日。
大丈夫なマラソン。
本当に金曜日にもらって日曜日なんですよ本番、
うん、
だからもう本当に練習ザーってやって日と銅で、あ、すみません、金と銅で、
うん、
であのゲストスターターも決まってなかったですよそれまで、うんうん、本当詰め詰めだなと思うんですけど、うん、ナーマラソンって、うん、それでって2万人以上の人がいるんですごい回じゃないですか、
うんうん
うん、なのに裏方結構バタバタしててみたいな、
うんうん、
でそしたらなんかこうマラソンの日になって、うん、でそしたらこう練習した通りよ、一回一応あのリハーサルもして練習するんですけど、
うんうん、
あのその通りに読んだらいきなり途中ですよ、うん、本番の途中に暗いって言われて、
うん、
真剣に喋りすぎてるみたいな、
うん、で言われた の, しあの
注文が入ったんです本当に。
生中継なのに、
生中継なのに、
うん、なんて言われたの、式屋さんって、
いや式屋さんというか最初、うん、あの練習はなんか皆様那覇マラソン第37回那覇マラソンがただいま開始いたしましたぐらいのトーンなんですよ、まあ、もっと低かったかな開始いたしましたみたいな感じのトーンなんですよ、うんうん、そしたら途中から本当になんか10分とかインの時に、
うん、
あのちょっと暗すぎって言ってますからちょっともっとテンポよくあのもっとテンポよく明るく喋ってくださいって、本当に私ちょっとど素人なんですけどって言いたいぐらいそんな途中からトーン変えて喋れるような能力はほぼないわけですよ。
あるでしょ、あるでしょ。
でもそれ
でも対応したでしょ。
やりましたよ、対応しました、
う
んうん、それは。
どういう風に変わった、どういう風に変わったの。
だからこの皆さん頑張ってくださいみたいな、本当にツートーンを上げて途中からもう本当にもう私これでいいかと思うぐらい本当にですよ、もうすごいテンション高く
頑張った、うん、
本当に、うん、あの知念大会会長とともにみたいな、もう本当になんか自分の精一杯な精一杯な、なんかちょっと元気な、
うん、そういうキャラじゃないもんね。
そうまさにその通りなんですよ、うん、この声じゃないですか地声が、うん、
淡々と話すことはできるけどね、は
い、できるけど、うん、それがもう少しなんか元気よく、
うん、
なんかお声出してくれとか言われると、ね、今かよと思いながら最初で言ってくれよと思いながら、
確かに、
はいはい、だから多分映像で見てた人は多分いきなりトーンが多分 2テンポぐらい上がって、
うーん、
声の高さも2トーンほど上がったと思うんですけど、うんうんうん、
面白いね。
そんなね、はい、生々しいなんか
もうこれ あの、ね、恒例になるよ多分毎年毎年。
そうですかね。
もうあの
来年もあるんですかね。
5年目になる頃にはなるみちゃんすごい抑揚になってるよ今年もやってまいりましたみたいなさ
もうなんか
何那覇マラソンみたいなさなってる
本当ですか。
5年目になってる
本当ですか。だから父がもうなんかそろそろもう宣伝すればみたいなこと言って、自分ただいま今年もやってきましたな浜田さん司会を務めさせていただきますのはとか言って
言ったらいいよ、はい、四季屋なるみ、四季屋なるみでございますみたいな、
はい、ソーシャルメディアはとか言って、全部自分のソーシャルメディア並べるようになるよとか言ってそんなの台本にないのに
、はい、クリックね、クリックとか言ってね、ここで
そうそうそうそうそう、なんかものすごくだなと思って、
いいんじゃない、はい、誰も抵抗ないよ全然。
本当ですか。なんかもう、うん、どんどんどんどんなんか要求がなんか強くなってきたなとか思いながら、う
ん、いいね、いいんだよ、すごい楽しいじゃん、はい、これからも毎年毎年。
そうですね、うんうん、でなんであの今回は宣伝しなかったんですかって聞かれたんですけど、あまりにも緊張したっていうのと、うん、ただなんか前回があの、うん、芸能人さんが来てたんですよ、ゲストに、うんうん、で今回はスポーツの、ね、はい、スポーツの方だったんで、うん、そこまでこうオーディエンスが並ばなかったんですけど、うん、ほぼ誰も並んでなかったんですけど、
う
ん、ただ
かわいそう、
去年本当に申し訳ない、素晴らしい人たちだった、本当にオリンピックに出るような沖縄のすごい選手たちだったんですけど、うん、まあ、こう本当にテレビに出る芸能人ほど知名度はある方たちではなかったので、うん、そこまでこう交通規制にあの大変じゃなかったんですけど、うん、去年がすごい大変だったんですよ、もうみんな止まっちゃって、うん、みんなもう、うん、沿道からその隣にこう何ですか、あの、うん、彼女が立つところがあって、うん、だからもうその沿道本当に狭いのに、うん、もうみんなが止まり始めたんですよ、もう写真撮るって言って、うんうんうん、なのでこの泊まって見れるスペースが全くもって去年はなかったんで、
うんうん、
なんか私がいますよと言ってもなんか何かできるスペースもなかったんですよ、
うん、
去年が、だから全然それも加えて言わなかったんですけど、
うん、
もうガラガラだったんで今年は、
うん、
やっぱなんかこの人によるんだなと思いました、このなんていうんですか、
うん、
こう縁こうゲストによって、
うんうんうん、
あのにぎわいぐらいが全然違ったなっていう、
面白いね、まあもちろんそうだよね、はい、全然ゲストによっても、もちろんそのクラウドのさカラーも違ってくるよね。
はい、
マラソンがメインなんだけどね、ゲストじゃなくてね。
うんうんうん、その通りなんですけどねその通りなんですけど、
うん、
で補足がなんかあさみちゃんってあのシスターインローって、うん、あの義理のお姉ちゃんなんですけど、うん、が来て一緒に行きたいっていうか来てくれてて、
うん、
で本当にズバ抜けてコミュニケーション能力が高いんですよ、浅見ちゃんって、うん、ほんと城さんぐらい高いんですよね、
うんうん、
ゲートがあって、うん、関係者しか入れないところに、うん、じゃあ皆さんお疲れ様、よろしくお願いします、今年もよろしくお願いします、本当にその人の一部みたいな感じで入っていってうまく立ち回って、
うん、
関係者 しか入れないところにもうスッと、うんうんうん、空気のように入って、うん、なんか人間コミュニケーション能力だな人生と思いました彼女を見て、
まあいいんですよ、いいところと悪いところが混ざり合ってればそれで、
そうですね、だから、うん、ここを見習わないといけないなって思いました、うん、ここまでうまく立ち回れだったら、
うん、
あの人生すごい楽、うん、あのいいだろうなと思って、
いやもうほんとね、それはねやっぱりこのメンタルブロックだと思うんだよね、
そうだと思います、
でもまあ本当にもちろんさ、ほら内向的外向的っていうのが実際にあるから、うん、ね、うん、それをするのが好きな人だから、ね、外向的で好きなわけで、うん、それをするのがやっぱ嫌いだから内向的なわけじゃん、別にいいんだよ
確かに
それは、うんうん、悪くはないんだよ、うん、で外向的な人はほら内向的なことが嫌いってわけじゃないけど、そのチョイスは取らないよね絶対、
うんうん、
まず人を見たらこんにちはって言っちゃうじゃん、
そうなんです、
多分ね、
うん、
外向的な人はね、だからまあまれもったね好き嫌いだから仕方がないんだけど、でもそれができる人とできない人がこう混ざり合ってね行ったら、私はいつもいいんじゃないって、いつもほら内向的な人にはさ、なんか私もそんな風に喋れるようになりたいですってあの、うん、結構言われる時があるんだけど、うん、別に喋れなくったってよくないっていつも思うの私、あの、うんうんうん、反対に喋れるのは喋れるって結構辛い時あるよみたいな
あ、その場を立ち回らないといけないですからね、
いつもなんか何かをあの喋ってくれるっていう期待の目で見られるからねみたいな、
そうか
でも
そうか、
まあそれはさておき、なんかこのほら、うん、私から見ると、こう、周りの雰囲気に、あまり、こう、まあ、うちのアンディなんかそうだけど、
うんうん、
あの、全然気にしないから、周りが何とか、もう、すでにマイペースで、タバコとか吸いに行っちゃう人、こうやってシューって、う
ん。はいはいはい。
なんでお前はそんなに落ち着いてるんだろうなと思うんだよね。私、わちゃわちゃして、いっぱいいっぱいなってるのね、一人で。
うん、
でもなんか、ふーとか言いながら、バーベキューしながらタバコ吸ってるから、ふーって。
確かに。
なんか、こういう のも若干憧れる。で、彼は、
憧れますね。
そう。で、彼は、こう、ああ、ちょっと疲れたなーって思うと、一人でバーに座りたい人なのよ。
うん、
ちょっとこう、うん、落ち着かせるために、こう、ワインダウンって言うんだけど、うね、こう、全部をこう、自分からはの、もっぱらって、もっぱらって、こう、リセットして、ああ、一週間お疲れ様でした、みたいな感じで、彼はよく一人で、あの、バー、一人でこう、なんかバー見つけて、ポンってバーに入って、うん、普通にカウンターに座って一人で お酒飲むんだよね、1時間くらい。
うん、
で、私、うん、その間、何喋ってんのっていうの、私。
うん。
そしたら、喋らないよっていうの。一、
うん、
人でゾーンインしてるんだよっていうのね。私、それができる人、意外にすごいリスペクトするんだよね。私、超挙動不審になると思う、きっと。まず、誰も話す人がいない。で、一、うん、人でドリンクだけもらっても、テレビ見たらいいのか、携帯見たらいいのか、バーテンダーと喋ったらいいのか、うん、なんかこう、すっごい挙動不審になると思うの、私。落ち着かない、全然。
え、それはバーだけのセッティングですか？それもカフェとかでも？カフェとかのカウンターでもそうなると思いますか？
カフェは大丈夫。
あ、バーだから特にってこと？
でも、カフェに、うん、カフェに一人で時間を過ごしたいからって言ったことはない。ただ、カフェで、
うん、
カフェで、例えば何かしなきゃいけないことがあって、この課題をするとか仕事をするとか、うん、何かしなきゃいけないことがあって、でも家ではずーっとしたくないから、カフェに行ってやろうって、うん、気分転換でやろうっていうのあるよ。でも、ただ今日何しようかなーってなって、じゃあ一人であの美味しいコーヒーを飲みにカフェに行こうとならない。だって誰かがいないと私は本当につまらないから、
面白いですね、うん、ジェイコブと似てますね。私は結構アンディ派かもしれない、
うん、そう
ゾーニンできるかも、
うんうん、そういうのにすごく憧れる ところはある
とっても。そうか、
だからお互いないものみたいなんです、きっと。
確かにその通りですね、はい、
うん、いいんですよ。
ありがとうございました、
うん、太陽と月がないと世界はねやってきませんからね。
確かに、
うん、はい
はい、
はい、
つぶやきでした。
お疲れ様でした。那覇マラソン、
ありがとうございます。ありがとうございますはい、ありがとうございました、
はい、私のつぶやきはですね、ちょっとショーンのバスケットボールチームの中での、うん、インシデントがありまして、出来事がありまして、うん、で、まずその、ま、ショーンってバスケ部員なわけよね、
うん
うん、でバスケ部の、まあ、皆さんご存知の通り、男の子なら皆さん知ってる、もうバスケットボールシューズは命の次に大事なわけですよ、彼らにとって。
確かに、確かに。
まずレアものとか高い、まず高いしね、すごく。
うん、
で、だからもう、コートの中でしか履かないわけですよ。もうコート、
はいはい、
試合終わったら即を脱いで、
確かに。
もう大事に大事に皆さんしまうわけですよ。
うんうん、
で、綺麗に綺麗にするし。で、うん、もうそこの上に踏もうもんなら、もうめちゃめちゃ怒られるし。
確かに。
で、それぐらい大事にしてるバスシューなわけですよね。で、うんうん、その中で練習、バスケ部部員のロッカールームがあって、で、うんうん、基本的にロッカールームって鍵かかるんですよね。
はい、はい。
ちゃんと、この、うん、3つのこの、なんつうのかな、鍵でこう、ほら、4つぐらい数字が並んでて、ガチャガチャガチャガチャって数字をこう、合わせると、カチャってこう、鍵が開くやつ。わかる？
うん。わかりますわかります。はい。こういうやつですよね。
そうそうそうそう。鍵がこう、4つぐらいのコンビネーションキーっていうの。うん、で、それがくっついてるんだけど、はい、だから、基本的には入れてるものはそれがあれば、なくならないんだけど、一人、うん、ロイヤルくんっていう、もうロイヤルって名前もすごいと思うんだけど、
確かに。
彼、ロイヤルって名前なのよ。
後期。違うな、うん。日本語なんて言うんですかね。
ロイヤル。ロイヤル。
高貴な。
高貴な。高、うん。高、うん、そうね、うん。こう、ロイヤルって名前の子がいるんですよ。
うん、
黒人さんの男の子で。
はい、すごい名前ですね。うん。
うん、で、お母さんも見るからにディーバなんだけど、
はいはい、
ロイヤルくんがすごくレアな真っピンクの、バッシュを買ったんですよね。でそれがなんかすごく人気のあるなんだかっていう、もう全然わからないけど人気のあるもので、みんながおーロイヤルすげーかっこええとか言ってたんですよね。でそれを覚えてて、でその次の日にショーンが帰ってきて、 あの、何すごいことが起こったよお母さんって言うから、うん、何って言ったら、ロイヤルのあのピンクのシューズが盗まれたって言って、で、あの、うん、バック、あの、まあ、ロイヤル君も悪いんだけどね。で、うん、鍵をほら、コンビネーションキーだから、鍵カチャってやったけど、うん、数字を動かさないと、外れちゃう、はず、あの、開いちゃうじゃん。
確かに。
で、カチャってやったんだけど、数字を動かすのを忘れちゃったらしいの。
あら、
うん、で、朝練終わって、バッシュしまって、授業に行って、うん、で、お昼ご飯終わって、午後の練習始まる時に行ったら、え、うん、俺のロッカーが開いてる。え、シューズがないってなって。
うん、
で、そっからのね、あなた。その辺までは普通の出来事じゃん、
はい、
で、そっからのバスケットボール部員の団結っぷりがすごくて、もう、犯人を探す団結力、
うんうんうんうん、
誰がロイヤルのピンクのあれを盗んだんだっていう。
はいはい。
で、もうそっから、うん、もう、このもうボーイズのその、この時間からこの時間にこのロッカールームを使うのは、
ディテクティブ、ディテクティブ。
ベースボールクラブとトラックだっつって、ベースボールクラブと、ベースボール部と、うん、野球部とトラックの子たちに全員聞き回って、
うんうん、誰、
で、スポーツやってる子は取らない。っていうなんか、うん、トラストがあるらしいのよ。
そうなんですね。
まあ、うん、野球部にしても、うんうん、あの陸上部にしても、うん、やっぱそのアスリート同士のリスペクトがあるみたいで、
うん、かっこいい、うん、
取らないっていうの、彼らは取らないっていうの、
うんうん、
だからそのバスケットボールの子たちがみんな野球部と陸上部の子たちに、うん、ヘイヘイヨーヨーワッツアップみたいな感じで言い回って、うん、このマイボーイロイヤルのあの、
うん、バッシュがね、
盗まれたんだけどって言って、うん、誰かこのアスリートじゃないようなルックスの子がいなかったかと、うん、この時間帯見なかったかと、
うん、
そしたら3人出てきたらしいの。
わあ、
あこいつがいた、あこいつがいた、こいつがいたっていう3人、陸上も野球もバスケもないしはアスレチックでも何でもない子がいたと。
ちょっと質問でいいですか。そのロッカーは本当にみんなが使えるロッカーなんですか。みんなが出入りできるロッカーで、う違う部員が全部使う。あ、そうなんですね。このバスケ部だから使っていいロッカーではないんですね。
ないんです。ロッカールームっていうのは、ロッカールームっていうのは廊下から普通に入れて、
はいはい、
男子と女子で、
うん、
でただ中に入るとセクションに分かれてるんですよ、
う
ん、バスケットボール、
はい、
陸上、
あ、そういうことか、はいはい、
野球、サッカーとかってこう、うん、セクションに分かれてて、
うん、
その各セクションの中に真っ赤なよくあるロッカーがあって、
はいはいはい、
ここに鍵がかかってて、そこに鍵がこういうふうに、
わかりました。
だからなんつったってバスケットボール部の子たちの方がもうピンコよね、
う
ん、高いバッシュがたくさんあるから、
う
ん、
そうですよね、うんうん、
でまあそれで聞き回りました、みんなが一生懸命、うん、したらまあその3人の子が浮かび上がりましたと、
はい、
でその3人の子をどうにかこうにかしてあの問い詰めて、う
ん、
1人に絞りました。
おお、
でその1人の子が、絞られる段階で同時に、うん、そのロイヤル君のピンクのシューズが、うん、なんと eBay に出ました。で、その eBay に売ってるこれじゃね？これじゃね？って言ってるのも、うん、バスケ部の子が見つけてきて、うん、これお前のシューズじゃね？って言って、
うん。
で、そしたらその売られてる場所がうちらの住んでるシティではなくてその一個隣だったのね。だから近いじゃん。
はあ、近い、
うん。で、その売られてる場所を見て、
うん、
その調査団たちが、
うん、
この3人の、あの被疑者、うん、この3人の被疑者のうち、
被疑者
このイーベ被疑者、うん、この3人の
容疑者、容疑者
被疑者は犠牲者の方か。
あ、そうです、
被疑者は、
うん、
でその販売された場所がこの私たちのいるところの右側のあの隣町でした、
うんうん、てか早いですね、出すの早くないですか。だって今日盗んでその日に出してんですよね。
ね、盗まれた日の次の日、
あ、次の日か、
あの出されてたの、
はいはい、
でもその3人の容疑者に絞ったのはその日だからね。
はいはいはい、すごいすごいすごいディテクティブ力。
その その、eBay で売られている場所、
うんうん、
とゆかりのある容疑者がこの3人の中で1人しかいなかったのよ。
すごい。でも、
それもすごいよね。
すごい。
こいつ、あ、そういえば、誰か、こいつのいとこ、うんうん、こいつのいとこがこの町に住んでる。
うん
うんうん、あと二人の容疑者は、全然違う。はいはい、ところに住んでたわけ。だから、こいつしかないって言って、じゃあちょっとこいつに、この、ちょっとかけてみようと、罠を。
うん、罠を、うん、
罠をというか、まあ、脅しをかけてみようと。
は
い、
脅しか、
うん。で、本当に盗んでなければ、まあ、わかるだろう、対応で。
確かに、確かに。
だから、その一人の子に、うんうん、バスケ部の子全員で行ったのよ。
おぉ、団結して。
もう、バスケの、しかもすごいんだよ、それが、うん。バスケの上下のトレーナーと上下の、その、ほら、ユニフォーム姿ってい
う。わかります、わかります。
したら全員同じルックスじゃん。
はい。
で、それでロイヤル君先頭にして、あと全員後ろにいんだ。何にも喋んない。
白い
何も喋んないで、何も喋んないで、こうやってずっと、いたらしいの。で、ロイヤル君が、ロイヤル君だけがそこに行って、
うん、
まあ、俺の靴盗んだべ。って
言って。ああ、すごいすごい。うん。
したら、後ろ、うん、10人ぐらいいるじゃん、バスケの子たち。
そうですよね。みんな身長高くてね、
うん
うん、強そうですもんね。
したらもうね、盗んじゃったわけだから、
うん、
もうタジタジしちゃったわけよ、その子
は。はいはい、ナイスナイス、うん、
それで、まあ、すぐ分かって、うん、ですぐ連絡しろってなって、あの実際に eBay で売ってるそのいとこの子に連絡して、うん、取りやめにしてもらって、
うん、
まあ、2日後に彼の靴は帰ってきたんだけど、
う
ん、この団結がすごいって思ったのと、
うんうんうん、
あとこの団結するのその一個手前にもう一個ヒドンストーリーがあって、
ヒドン、
まあ、ヒドンというか隠されたストーリーがあって、うん、でちょうど靴がなくなったって言ってる時に、
うん、
あのほら午前 朝練があって、で、うん、午後の練習がある時の途中に住まれてるじゃん、
はいはい、
だからどっかであの午後の練習が、ロイヤル君は誰か違うサッカー部員、あ、サッカー部員、違うバスケット部員の、なんつうの、この、エクストラシューズみたいなのを借りて、
うん、
練習してたのよ、ちょうど。
はいはい。うん、
午後の、学校側だとの練習ね。
はいはい。
その時にはもう自分のバスケットボールシューズないって分かってるから、
うんうん、
で、そこでね、アメリカ人の男の子もまあまあ可愛いなと思うんだけど、
うん、
ロイヤル君はすぐお母さんに連絡したのよ。
はいはいはいはい。
っていうのお母さんが買ってるからね。
そうですね。うん、
なんかもうお母さん聞いてくれみたいな、
うん、
お母さん聞いてくれ、僕のバスケットボールシューズがなくなったみたいなことを言ってるわけ、うん、でそこでおかんがブチギレて、
うん、
練習中のロイヤル君のところにズダズダズダズダって入ってきてロイヤルもう帰るよって言って、
お、
うん、もうお前やんなくていいバスケって言ってもう何回言ったら分かんないよこのクソ坊主みたいな感じで、
うん、
鍵を閉めてないんでしょこのクソ坊主がってなって。で、帰るよってなって。コーチもみんないるのに、
うん、
で、高校ってそんな風に親が行ける領域ではないのよ。もう、もう、コーチの聖域だから。
うん、
もう、なのにもう関係ない。もうお母さん、ズダズダ、
ズダ
ズダ入って、We are leaving, Royal, let's go! とか言って。で、もう、しかも黒人のお母ちゃんだし。
確かに確かに。
で、もう、I'm not joking! とか言って。
うん、
それを見てるから、
うん、
なんかそこでロイヤルが、
うん、
いや、僕は自分の靴を、絶対取り返すからって言って、うん、お母さんをこう一生懸命、
なだめて。
練習にさせてくれって言うわけよね。うん、でも、普通ならコーチが言えばいいじゃん、大人同士。まあまあまあ、お母さん、落ち着いて落ち着いてみたいな。
うん、
もうコーチ、半蔵。ああ、もうわからない。もう知らない。みたいな感じ、コーチ。
ああ、大変、う
ん。その代わり、なんかその、ほら、やっぱみんなさ、その、お母さんに怒られるっていうのがとてもさ、
うん、
リレータブルなわけ、みんな、とっても。
確かに。
だから、
怖いから。
なんとかしないと。そう、みんな怖いから、お母さん怖いから、
みんな。
なんとかしないといけない、なんとかしないといけないってなって、
うん、
で、じゃないと、ほら、ロイヤル君、バスケットボール部から退出されちゃうし、
そうですね。
お母さんあんな怒ってるから。
うん、
それで、の団結っていうのも面白かったんだけど、
うん、
まあ、とにもかくにも48時間で解決に至ったこのバスケットボール盗難事件。
うん、よかった、うん、その子はトラブルにならなかったですか、その盗んだ子は。
うん、その子はね、正直に言ったからトラブルにならなかったの。
あ、
なんか正直に言ったら、
うん、
トラブルにはしないって言ったんだって。
あ、そうなんですね、
うん、でも、うん、隠すんだったら、
うん、
いいよ、なんか if you wanna go hard way、We'll go hard way、うん、みたいな感じで。
かっ こいいかっこいい。みんなで行くから、みんなでギャングでね。
みんなで行くから。うん。うん。なんか、これはただのバスケットボールシューズじゃねえんだぞ、みたいな。
確かに。
うん、で、それで、その帰ってきたっていう、そのストーリーがめっちゃ面白かったのと、
面白い面白い。
なんか、もう、このバスケットボール部員たちの、このバスケットシューズに対する愛情っていうの。
うん。うん
もうなんか心臓の次に大事みたいな。
確かに。でもピンクだったっちゅうのもあれですね。ちょっと分かりやすかったですね。見つけやすいっていうか。
すっごいテカテカしてんの、そのピンクが。
ああ。
なんかピンクが流行ってんのかな、うん、なんかすっごい男の子がピンクを履くんだよね。よく分かんないけど。
かわいいかもしれない。
流行ってんのかも。
うん、
でも実際にね、おしゃれな子が履いてるとかわいい。
そうですよね。うん。うん、特に黒人さんって何でも色合いますからね、うん、赤でも緑でもピンクでも何でも、うん、そうおしゃれに見える。
だからそうだから今日もバスケの試合があってね、見に行ったけど、やっぱりロイヤル君のシューズ見ると、
うん、
なんか思わず笑っちゃうんだよね
こういうことがあったよな、ストーリーがあるよな、
このシューズか、このシューズか、はい、そりゃ目立つわみたいな、
うん、
盗んでくれと言ってるもんだこのシューズはみたいなね
でもなんかえげつないですね、すごいいい便利出たなんて、なんかちょっとそれが衝撃的でした、うん、
でもやっぱりとっとと売っちゃった方が足跡つかなくてよかったんじゃないの。あ、どうなんだろうね、まあ、ほらそのシーズンもあるじゃん、
うん、
今販売されたばっかのほらレアものだから、うん、
確かに
待っちゃうと、
まあ確かにな
くなっちゃう、分かんないけどその辺は、
うん、でもなんかいいな、
すごい値段つくからねバッシュってね、
うん、レアだけ
でびっくりするよね、
レアなこと、うん、本当にその通りですね、また人気ですからね、みんな集めたいとかっていう人もいますからね、
うん、もう様子おかしく高いけどね、
うん、素晴らしい。
そうなんです。はい。はい、なのでそのような青春ストーリーでございました。
ありがとうございました。感動しました。うん、このリスペクトが素晴らしい。このね。
あ、そうね。そのベースボール部員と、ね、
そう盗まない、
陸上部員は、うん、アスリート同士は盗まないって本当か、うん、と思うけど私は。
うんうん、でもそれでも本当でしたからね今回も、
うんうん。やっぱでもなんかあるんじゃない？ほら野球部だったらこのミットとかバットがないとね。うん、その大好きなスポーツができないわけじゃん。
確かに確かに、
うん、だやっぱそれを取り上げるっていうのはやっぱ心痛いよね、やっぱり、ね、
痛い、うん、
自分だってスポーツができなくなるってことじゃんね、
うんう
ん、だからなのかな、
素晴らしい素晴らしいな、うん、このスポーツマンシップにちょっと感動しました、
うんうん、ね、でもなんかそんなことも、そういうリスペクトみたいなのは、うん、アシュリーも女子のロッカーにはあるのって、うんうん、ないって言ってた、
何回
確かに女子はそんなもの聞いたことないって言ってた
なさそう、なさそうだ、うん、
そう、ちょっとね、面白かったです、
ありがとうございました、はい、
ここで NodeVPN のご紹介です。 VPN とはウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲーム、ネットショッピングなど安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回紹介する NodeVPN は専用アプリからワンタップでインターネットのセキュリティ対策ができます。カフェや公共施設のフリー Wi-Fi の利用時でもデータが暗号化されるので、例えばクレジットカード情報や仕事上のデータなどを盗み見ることはほぼ不可能になります。
もう一個この NodeVPN さんで思ったのは、接続できる台数が6台まで可能なんだよね、
うん、
で今さ、こう1人もう3台ぐらい持ってるじゃん、まずスマホと、ね、うん、ラップトップと、うん、あとタブレットみたいな、これ結構なんかもう、うん、みんな普通に多分3台は持ってると思うんだよね、
持ってます、
うん、でもう私なんて本当子供連れてくと何のデバイス何個あるんですかって、ね、レベルだから、うん、やっぱり 2台とかの接続台数じゃ何もできないけど、やっぱ6台まであるとやっぱりこう、もう安心して、うん、私の分は全部接続できるし、
まあ、
普通に子供たちの分も入れても、家族全員で5人で行って5人が5台持ってても接続できるしね、
はい、ちなみに私はジェイコブにも分けてるんで、うん、ほぼ全部のデバイスに多分ほぼ全部6台使ってると思います、
うんうんうんうん、
でそれにタブレットだったりとかラップトップを持ち歩く中で一番重要なのって、うん、旅行したりとかするときに使うパブリック Wi-Fi だと思うんですけど、かなり危ないって言われてるじゃないですか、
うん、そうなんだよね、
私友達アイデンティフィケーション盗まれたことがあって、うん、
ID セフトね、
そうそう、うん、そういう危険もあるから、そういう時に NodeVPN さんで自分の専用の IP アドレスがあるっていうのは、うん、かなりセキュリティ的にも安心だし、うん、誰にも情報を盗まれないっていうのは よりね、うん、あの外で仕事する方とかっていうのは重要なのかなって感じますよね。
いやもう本当パブリック Wi-Fi は使うときには本当に皆さん気をつけない、ね、気をつけて、あの、まあ、こういう NordVPN さんのセキュリティのサービスとか、あの、うん、本当真剣にね入れた方が絶対にいいですよ。うん、
今回特別に当番組のリスナー限定でお得な割引クーポンも発行してもらいました。概要欄にあるリンクからアクセスすると2年プランが大幅割引、さらに4ヶ月分が延長されます。30日間の全額返金保証もあるのでノーリスクで気軽にお試しいただけます。今すぐ概要欄のリンクから NordVPN をチェックしてみてください。では今日のトピックに行きたいと思います。今日のトピックはですね、はい、あの、まあ、移住する前にということで、うん、移住する前101ということで、はい、あの、まあ、前々から作ろう作ろうとは言ってたんですけど、しのぶさんと今回本当に那覇マラソンしてる時に本当に移住前の女性の方がいつも聞いてますって連絡をくださって、うん、あのその方がぜひね101を作ってくださいという連絡がありましたので、うん、今回は
今回はっていうの多分何回か言ってるななみちゃんね。
本当ですか、今回はって、うんうんうん、今回は
面白いね、
はい、まとめてみました。で参考にしたものは、まあ、2020年アメリカに移住すべき準備と手続き方法徹底調査っていうものをベースに進めていこうかなと思うんですけど、その前に、うん、ディスクレーマーと言いますか、私たちアメリカの移住しかやったことがないので、うん、正直アメリカしかわからないですけど、まあ、それを参考にしていただけたらなと思います。他の国ではね、多分この車の免許を取るとかって少し違う法律があるかもしれないんですけど、一応アメリカをベースに話させていただきたいとは思います。
うん、うん、そうですね、
はい、うん、ということでまず最初に英語のスキル、はい、どの程度喋れたらいいんでしょうかっていう、うんことで、しのさん移住されましたけど、うん、ある程度喋れましたよね、しのさんは移住した時。
うん、もうその時は普通に喋れましたね。オーストラリアに2年間いた後だったので、
うんうんうん、
うん、
なんかコミュニケーションも全然
ビジネス、うん、ビジネス初級ぐらいは喋れる状態で行きましたね。
うん、ちなみに私は高校留学だったので、その時は全くもって喋れなかった。
うん、そうだよね。
はい。ですが、うん、大学の時、まあ、カレッジに編入した時は、ほぼ自分で全部手続きしたんで、その時は1年分があったので、うん、まあ、ベーシックを喋る状態で、まあ、講演区を移住というか、うん、っていう形にはなりましたけど、うんうん、どう思いますか、うん、どれぐらい喋れた方がいいとか。
いや、まあ、喋れるに越したことはないと思うけど、
うんうん、
でも別に喋れなくても、パートナーの方が喋れるんだったら、
うん、
まあ、一緒に練習しながら、アメリカに来てから練習すればいいかなとは思うけどね。こっちに来てから ESL に通ってもいいわけだし。
確かに。
でも、やっぱり、基本的な会話は、やっぱりできないと生活していけないよね。だから、本当にトイックで言うと、何トイック何点ぐらい、トイックって、700点とかが通常会話レベル？ちょっと忘れたけど。
600から700点は日常生活で問題なく意思疎通が図れるレベルです。だそうです。600点から700点。レベルまで自分を持っていっていくことに越したことはないけれども、喋、
うん、
れなくても生きていけないことはないが、少し大変だっていう点ですかね。
うんうん、そうだね。
うん。
だからもうここはマストなんでね。
うん。
もうなんとかやっていくしかない。
そうですね、私も最初の留学の時は全く喋れなかったんで、うん、本当に死ぬほど苦労しましたね。もう苦しかったですね。家からも出れない、もうほぼ鬱状態だったと思います。
うん、だからさ、内向的なところにさ、
うん、
言葉がわからないってもうダブルパンチだ
から、ね、ダブルパンチ、本当にその通りです。本当に、うん、だからアメリカに行ったら自分の悪いところ直せるかなと思ったら直らなかったですもん。内向的外国的には
もっと悪くなるよね。
そう本当にその通りですね。もっと悪くなりましたね、特に英語が喋れない時期は。なんである程度確かに喋れたことに越したことはないかもしれないですが、喋れなくても生きていけなくはないって感じですかね。
そうですね。でもまあできるんだったら、本当さっきの言ったトイックの何点、600点
600点から700点の間が日常会話レベル、
そういうなんか一つ目標とされたらいいと思いますけどね。
そうですね、そしたら勉強できますしね。確かに、次、アメリカ移住後の家はどう探せばいい。
そうね、移住だからね、はい、留学じゃなくて移住、そうですね、だから本当に結婚して住むとか、 そういうことだよね、長く住む、うん、
はい、
まあ、1年2年3年以上住む、
そうですね、
うん、ここに関してはまずは最初は本当、うん、あのアパートかなんかに住んで、うん、である程度こう土地勘とかを調べてから、
うん、
あの長く住みたいところを、だから半年間ぐらいはあのちょっと土地勘を見るためにどっかこう仮住まいする、
うんうん、
の方がいいと思います、うん、で住んでいけばあのそこでね、いろんなお友達とかも作ったりなんかして、こういうエリアがとこうなんだ、あんなエリアがこうなんだって分かってくると思うので、で、うん、そっから結構こう本当にこう真剣に長く住むところっていうのを探す、
うん、
まあ、治安とか学校とかを加味してね、うん、
うん、
かな。
だから最初は最初
どこでもいいと思う。
移住された時どこに住まれたんですか？自分で見つけて住んだんですか？うん、
親戚のおばの家にいました。同居してました。
やっぱりこの一旦はこの家族誰かのところに住ませてもらってって感じ、うん、それでどれくらいいたんですか、うん、そこのおばの
でも 2ヶ月もいなかったかな、2ヶ月間ぐらいだったかな、
住ませてもらってみたいな、
うん、で
も
しでまあいろいろ見て、
うん、
どういうところがあるのかとか、う
ん、でそこ で、ね、そこで一番治安が悪いチャイナタウンの近くに住んだんですか？
そうそうそう、
いろいろ見て
スパイダーレーンというね、有名なところに、はいはいはい、うん、それは、うんうん、見てないの私全然見てなかったの、
うん、見てなかった、
あの完璧に旦那にその時は前のね、
はいはい、
旦那にあの任せてて、
あ
で、うん、ここがいいんじゃないってなって、うん、でまあそもそもそんな選べるぐらいの経済力がなかったんで、
はいはい、
あのそもそもがもうそういうところじゃないと住めないぐらいのお金しかなかったから、
うん、
ただそんなに危ないところだとは後から知っただけで、
後から
知った、だから後から知ってよかった、はい、前もって知ってたら多分住めなかったから、
あそうですね、後からねファインドアウトみたいな感じですから、ね、
うん、なんかいつもすごい匂いがすると思ったんだよね
あそうなんだ、面白い、
なんか出るたんびにね、バルコニー出るたんびに、はいはい、なんだろうこの匂い、なんだろうこの匂いって思ったけど、
確かに確かに、
絶対あれみんな行かれてたんだなと思って、
うん、まあ葉っぱとかでね、
葉っぱとかで、
葉っぱとかで、葉っぱとかで、で、まあ、補足としては私は留学生の時はもうここにも書いてありますけど、まあ、ドミトリーとかホームステイとかって選択肢が学校にはあるので、うん、あそこを選べたりとか、私は2回目の留学の時は友達と一緒に契約して住みましたが、アパート借りたんですけど、うん、子供に日本人だけで、その時はかなり大きいデポジットを払わないといけなかったです、
うん
うん、アパート借りる際はこの私に信頼クレジットスコアっていうのがアメリカはすごい強く、あの関係、ローンを組む時に関係してくると思うんですけど、私はそのクレジットスコアっていうあの数字があるんですよね、どれぐらい借金して返してるかによって、だいたい750点以上がいいぐらいでしたっけ、
850かな、まあ、で
850か、
もうちょっと、うん、830とかそんな感じ、うんうん、
でそれって何どれぐらいがいいぐらいって言われてるんですか、あのクレジットスコアって、
うん、人によるけど、うん、でもやっぱ700以上はないと、
うん、
あのすんなりとは何も通らないよね、やっぱり。
そうですよね。で、うん、ゼロだったというかなかったんで、クレジットとかクレジットとか ないってすごいアメリカではかなり、まあ、このレンタルするときに致命的なんですけど、うん、そのときになかったんで、私はあの多分1000ドルぐらい、そうこの1ヶ月分2ヶ月分の家賃を前もって提出して、それで、うん、あの契約を組むことにはなりました、
うん
うん、で今回ジェイコブと一緒にシロさんの家から出て近くに住んだときはアパートにコーサイナーが必要って言って、うん、こう誰かにサインしてもらわないといけなくて、ジェイコブのお母さん、クレジットスコアが良かったジェイコブのお母さんにサインしてもらうことで、うん、やっとレンタルができたっていう感じだったので、うん、シロさんが言ったみたいに、もしかしたら家族と一緒に住む、まあ、旦那さんと移住するんだったら方がいいですかね、うん、
そうだね、うん、だからまず、うん、あの親戚の家がもしあるんであれば、そこにちょっとね、うん、曲がりさせてくれるんだったら、それが私は一番いいと思うけど、経済的にもね、
うん、
でまず本当に本当土地勘とか治安とか学校がよくわからないと、
うん、
どこに長く住んだらいいかもわからないし、
うん、
でまあ旦那さん、まあ日本人で移住するってことは基本的には絶対クレジットスコアはゼロから行くから、
そうですよね、
ないのは当たり前じゃん、うん、でも 旦那様はアメリカ人としてもしアメリカにちょっと仕事があったとか、なんだかのクレジットスコアはあるはずなんだよね、普通にしてれば、
まあ、
普通にしてればというか、うん、まあでも知らない人は知らないからないかもしれないけど、
うん、
だから結局ね、借りるにしても何にしてもクレジットスコアが必要なんであれば、
うん
うん、そのクレジットスコアを、でもね、すぐには上がるものではないから、クレジットスコアは、
うん、
だからだとしたら本当になるみちゃんみたいに家族の誰かにコーサイナーになってもらって、
うん、
まあコーサイナーって連帯保証人ね、
はい、
連帯保証人になってもらえ れば、うん、車のローンも組めるし、
そうですね、
アパートも借りれる、でそうすると1年間でもちゃんと自分で遅延なく払えば、
うん、
すぐに700とかスコアつくから、
はい、
1年間ぐらいずっときっちりやればね、
うん、
そこからは誰 の連帯保証人なくどこでも行けると思うけど、
うん、
最初はそんなもんじゃないかな。だからまずは、ね、まあ、家はね、買わなければ別にどこでも転々とできるから。
そうですね。あれはどうですか、うん、なんかエアビーで過ごしてみるとか、ありですか、1ヶ月分ぐらい、もしこの本当に誰にも頼めない、
まあ、そうだね、それもいいだろうね、
は
い、そんなにすごい高いわけでもないしね、エアビーも、
うん、
うん、ものすごいバカ高いってわけでもない、
はいはい、
うん、だから普通にね、うん、アパートメント借りるぐらいのお金で借りれるところもあるから、
うん、
だったらか、ね、家具もついてるしね、
はい、もしかしたらやれ
やすいかも、うん、いいと思うよ、
うん
うん、
でもしじゃあ家を買いたいとか、どっかにじゃあここの地域にしたいって土地かが分かってきたら、しのさんが前言ったみたいに学校区でしのさんは家を買われたんですもんね、
うん、私は学校区で選びましたね、完璧に、うんうん、あと治安だね、
治安でウェブサイトがあるんですもん、なんていうウェブサイトでしたっけ、
あ、でもね、それは
場所による、
うん、場所によるんだと思うんだよね、うん、でも学校区だから、うん、ISD っていうんですけど、インディペンデントスクールディストリクトの、
うん、
その各都市各都市、ヒューストン ISD とか、うん、シュガーランド ISD とか、うん、その各都市各都市のインディペンデントスクールディストリクトっていうのが、でもこれってテキサスだけなのかな、わかんないけど、
いやでも他のところもそうでしたよ、聞いてみたら、
やっぱりそう、
うん、
だからそのなんとか ISD って 出てくるんですよ、
うん
うん、もしくは ZIP コードで検索すると出てくるし。
はいはい。
うん、で、そこで、でも、家を探すときは、うん、har.com とか、うん、har.com って言うんだけど、
うん、
それ結構一般的に有名で、あと、はい、Zillow かな ?Z-I-L-L-O-W、
うん。
でやると、すごい出てくるの、データが。どこの、この、はいはい、この家はどこの、学校区に属していて、
うん、
でこの学校区はどういうランクでとか、
うん、
たくさん出てくるから、そういうのを見ながら選んだらいいと思うけど、でも、まあ、移住してすぐ家買う人はいないから、
まあ、いないと思いますけど、
は
い、
これはちょっと外してもいいと思うよ、
ステップ2だとして、うん、その今後を見据えて、うん、家を買うとかアパートを借りるってなったら、うん、子供さんがいるのであれば学校区を中心として探した方が、うん、でも結構学校区が悪くて移住され違うところに転々とする方いっぱいいるらしいですよ、なんか
ね、
アメリカの相談で、
そこがまあコアだからね、
はい、だからここ学校区悪いからって言って、うん、最初はここで買っちゃったけどまた移住し違うところに家買わないといけないとかってなんかあるから、うん、ちょっとそこは篠さんが言った通りちゃんと見てからアパートを借りるだなの、
うん、
住むだの考えた方がいいのかもしれないですよね、
うん、そうなんですよ、
安さとか治安とかもそうですけど、
そうそうそうそうそう、うん、
まあ、カップルだったら全然構わないですけどね、どこに住んでもね、治安が良ければ、
うん、確かに、
はい、じゃあそれが
次、うん、ね、
で、うん、持っていくべきもの、贈り物、準備するもの、何かありますか、うん、おすすめ、
この辺はよくわかんないんだよね、うん、もう遠い話の話すぎて、
うん、
まあでも薬とか調味料ぐらいは、うん、向こう1ヶ月分ぐらいは持ってってきた方がいいと思いますけどね、
うん、まあ都市間がさっき言ったみたいに分からないですからね、うん、どこにアジアンストアがあってとか、
うん、
どれぐらいアクセシブルでとか分からないから、
うん、
1ヶ月分は慣れるまでのなんか日本食が作れるぐらいはあったりとか、
うん、
病院
そうね、
うん、こう薬もそうですよね、イブとか、
うん、セイロガンとかね、
セイロガンとか、うん、セイロガンって意外にすごいですよね、よく聞くから、
すごいのよあれ、うん、ほんとすごいのよ、
うん、未だに
漢方薬だし、
うん、未だに持ってるのとかあります、未だに日本のこの薬だけは手放せないわってあります、
セイロガンとパイロール、うんう
ん、パイロール
パイロールってこの塗り薬やけどとか、
あーオロナインみたいな、
うんうんうん、そうなんかこうなんかね何でも私パイロールにしちゃうんだけど、
へー、
うん、それとセイロガンぐらいかな、うん、あとはないかな。でも最近リスナーさんからもらった、今回の日本に行った時にリスナーさんからもらったタンキリの薬、
うんうん、
っていうのがアメリカには確かに見たことなくて、
うん、
あのタンを切るっていう薬、うんあうん、でそれ今回もらってすごいあの助かったから私、
はいはい、
うん、あもっと買ってこようと思ったけど、
うん
うん、でもそれぐらいかな、
うんうん、沖縄人として私が言えるのはもうあの直人、うん、直人、何でも直人なんで、私は。アメリカに行くときは必ず直人は2箱ぐらい持ってってましたね。
うん、うん、そうだね。薬と、まあ、1ヶ月分ぐらいの、あの、簡単に料理できる、まあ、日本の調味料とか、あと、乾麺とかね。そうめんとか乾麺とか。
で、アメリカに荷物を送る際、っていうので、うん、それは私がまあ送ったんですけど、アメリカから日本に。あの、うん、大和さんはすごい良かった。ので、うん、あの、うん、大和さんはおすすめするかな。だから段ボールも全然違うんですよ、大和さんの段ボールって。アメリカの企業も探してみたんですけど、本当薄っぺらいのに入れても送らないといけなかったんですけど、うん、大和さんってその薄っぺらいのが3枚ぐらいもう、ね、つながったぐらい太いとても上等なもので、うん、どこにもボコボコがないまま送られて、うん、非常に安かったんですよ、やっぱり日本の会社だから、
うん、
だから荷物送る際は大和さんがおすすめかなと思いましたけど、うん、でもやっぱお金がある方はもっとね、うん、なんかねファーネチャーとか全部含めた値段で、ね、送られてましたからね、
うん、でもファーネチャーもさ、
うん、
家のサイズが全然違うからあんまり持ってかない方が私はいいと思うんだけどね。
本当にその通り、
売っちゃってそのお金を使ってまた新しいの買った方が、
うん
うん、まあ、よっぽど思い出のあるもの以外はね。
確かに、うん、日本やっぱアメリカから日本に来る人は入らないって言いますし、ファーネチャーがまず家に、うんうん、で日本からアメリカに行く人は小さすぎて今度は、うん、はい、あの、うん、合わないって言うんで、ほぼ全部捨ててっておかしいですけど、手放してきた方が私もいいと思いました、うん、持ってきた15箱のうち必要だったらなんか3箱ぐらいでしたもん、私たち。
そうでしょう、うん、そうでしょう、うん、私もね、あのこたつをね持って帰りたいなって思った時が一回あったんだけど、
はいはいはいはい、
でもやっぱちょっと似合わないと思って、
アメリカのねアメリカの風景
に、
ね、
どこに置いたらいいかもわからないと思って。
確かに、うん、似合わないですね。でもこたつあるといいですよね、うん、羨ましい。
なんかね落ち着くよね、
うんうん、みかん食べたい、ま
あ、そこまで寒くなるところはないんだけどね、あんまりヒューストンもね、
うん、あったかいですかね、家の中もね。確かに、
うん、そうね、
はい、でした、うん、次は車、
うん、
アメリカは車社会なので。
そうだね、まあ、だから国際免許を持って、
はい、1年間、
うん、国際免許を持ってで、まあ、来ることはマストかもね。
そうですね、
そしたら、うん、運転の練習もできるしね、簡単に、
うんうん、調べたところ保険も、まあ、メジャーの会社は車の保険入れそうですしね、プログレスとか入れる、うん、手配してるって書いてありましたしね。でアメリカって車の保険ないとか、うん、まあ、日本もそうですけど走れないですからね、
うん、そうね、
行動を、
あの、そう、うん、
でも、うん、アメリカに来た瞬間、まあ、来る前にもすでに保険をかけてた方がいいのかもしれないですね、車が用意できたら、
うんうんうん、確かにね、それはもうマストだね。
どうでした、うん、運転しました、来た瞬間にすでに。それ、あ、そう、できなかったのか、篠さんって1年間車運転しなかったって言ってましたっけ。
車は持ってなかったんですよ、なかったので。
あ、なかった、
うん、ただあの、うん、運転はしてましたよ。
あ、本当ですか。
前の旦那が帰ってきたら、仕事から帰ってきたら借りて運転してとか、
うん、
週末は私が運転したりとかしてましたけど、
う
んうんうんうん、
アメリカで免許、
まあ、運転はできました、うん、アメリカですぐ免許取りましたね。
あ、本当に DMB とか、こうそういう車の、まあ、DMB っていうのは、
そう
ドライバーズ、違うな、何でしたっけ DMB は。あ、テキサスだけ名前が違うんですよね。
デパートメントオブなんとかビエコなんとかビエコ
デパートメントオブモータービエコーズでした。
うん、うん、うん、
に行って免許取りに、
そうですね、
私も同じく20歳の時に取りに行きましたね。20ドルで、あのウェブサイトがあるんですよ、知識の試験は20ドル払って受けるんですけど、うん、めちゃくちゃ簡単でオンラインもあるんで、そこで練習、うん、何回か練習すると必ず取れるんで、そこはパスできるんで、うん、その後に、うん、あの実技の試験の時に、うん、アメリカって自分の車で行かないといけないじゃないですか、
うん、
運転免許を取りに行く時は、
うん、
だから私友達の車を借りて DMV まで行って、うん、仮免で、うん、でそれで試験を受けたって感じ。あ、テキサスもそうですか、やっぱ自分の車で試験受けないといけない、
うん、みんなそうだよ。
あ、本当ですか、
うん、
じゃあ
テキサスも、うんうん、そうですそうです。じゃ基本的には自分の車で試験を受けます、
はい、で早めにそれは取った方がいい、
うん、そうだね。だから移住に対してできることといえば国際運転免許を持ってくることだよね、
うんうん、そしたらすぐにデイワンから運転できるってことですもんね、
うん、
はい、
うん、
最後に、うん、あのクレジットカード銀行口座、
うん、そうですね、
すぐ銀行、
うん、日本の銀行口座をどうしていくかっていうのは私は全然アドバイスできないんですけど、
うん
うん、ただ閉じていかない方がいいんじゃないかなっていうのを思うだけで、
そうですね、私も同じく、うん、あった方がいいと思います。
うん、そう、うん。やっぱ日本の口座はね、一個ぐらいはね。
うん。
で、まあ、ただアメリカに来たら、まあ、何度も言ってますが、必ずジョイントアカウントにしてもらうことと、
うん、
だから自分の名前と旦那の名前。だから旦那の多分、旦那の銀行口座に、まあ、自分の名前を入れてもらうこと。もしくは、うん、ジョイントアカウントを作って、
うん、
そこをメインの銀行にする。で、うん、プラス自分の名前だけの銀行口座も作っておく。
作っておく。うんうん、
で、まあ、日本から送ってくれるお金とか、ね、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか、あの、プレゼントこれ買ってって言って、ね、お金とか送ってくるときあると思うんだけど、
うん、
それはもうそっちの私の名前だけの銀行口座に行くようにしてもらったりとか、
うんうん、
まあ、使い勝手がいいっていうのと、やっぱりへそくりが貯めやすいっていうのと、
そうです、何があるか分からないですからね、うん、人生ね、
うん、そうそう、うん、だからそれはもうマストだよね、
わ、うん、かりました、うん、でもすぐにやらなくても日本の銀行口座とクレジットがあればなんとか1ヶ月ぐらいは生きていけますしね、うん、
う
ね、う
ん
うん、あとは現金を1ヶ月分ぐらいも、まあ、100万はいかないと思いますけど、うん、持ってた方が動きやすいかもしれないですね、
うん、
確かに
そうですね、
うん、でした。最後に、うん、まあ、まとめというか、しのさんがよく言っている、うん、まあ、移住する前にこれだけはやってほしいっていう、
うん、
パーソナルなポイントありますか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、仕事ですね、うん、まあ、どのようなことでもいいので、やっぱり仕事ないしは自分で稼げる何かは、
うん、
やっぱり持っていないと、
うん、
本当にどこにも行けなくなる、まあ、ど、うん、一気に危機に落ちちゃうんだよね。やっぱり自分に仕事がなかったり、うん、稼ぎがないと、結局は 100% 旦那さんに、
頼りに
している、うんうん、で。依存したくて来てるわけじゃないんだけどもね、うん、愛情があるから、お父さんは働く、お母さんは家庭で主婦する。まあ、それは日本でも当たり前だよね、
うん。
日本でも同じ状況だけど、日本で、何かが起きて離婚になりました。うん、何も、ね、これからは私が一人で生きていかなきゃいけないのねって思う時のスタート地点と、アメリカでこれから自分で生きていかなきゃいけないよねっていうスタート地点は、あまりにも過酷さが違うので。
その通りです、本当に。うん、
だから、やっぱり、どこまで旦那様に財力があって、
うん、
で反対に財力のある旦那さんだったら、もう全部自分の名前をちゃんと入れてもらうこと、財産に。
うんうん、
で、ね、蓋開けたらこれトラストに入っててとかもあるから、
うん、
私触れないとかもあるからさ。うん、だから、まあ、それはちょっと置いといて。うん、でも、どこまで旦那さんがしっかりされてる方でも、やっぱ明日の約束はないのでね、
うん
うん、生命保険に入っているかどうかの確認と、
うん、
その生命保険の、受取人が自分かどうかっていうところの確認と、
確かに、
で
確か
に、あとは、うん、その自分で一人で生きていけるであろう、仕事をゲットするじゃないと、
うん、
本当に愛情っていうのは本当に、最初は すべてがお花畑に見えるから。
そうですね。
うん、なんだけど、バラもそうだよね。上は、お花が咲いてるところはすごいバラって綺麗だけど、
うん、
バラ園の下の茎の方ってえげつないでっかい、このトゲがあるからね。ね、
うん、
でも見えないじゃん、上から見ると。まだ素敵なバラの、バラガーデンと思うけど、
うん、
あんなような感じでやっぱ見えないので、本当にこう、おんぶに抱っこでいる状態はできれば抜けた方が、
うん、そうですね。
やっぱり、うん、健康的な夫婦生活をは、うん、過ごせるんじゃないかな。
特に本当に特にアメリカというか、まあ海外だからっていうのはありますよね、うん、日本だったら実家に帰ってお金セーブしてみたいなで、うん、少し頑張れるようになってきたらっていうことができる選択肢があるかもしれないですけど、本当にアメリカって帰れない、うん、もし子供がいたら余計帰れないとかってなってきて、離婚調停に2年かかってったら、うん、それで自分でね、あのひみママさんみたいに生きていかないといけないってなると、うん、やっぱ職があって蓄えがあるのとないのとでは全然、この本当に白さんが言ったみたいにスタート地点の始まり方が違いますね、うん、まあそれはまあ最後を見て生きていくのは少し悲しいことかもしれないですけど、
まあでも大事だよね、うん、まあ日本でもそうだけどね、
まあ確かに、
うん、ただうん、同じことが同じ悲劇が起きたとしても、
うん、
あの日本で起きるのとアメリカで起きるのとではやっぱり悲劇の度合いが違うっていうね、
うんうん、その通りですね。
だからそこだけは本当に覚悟を持って、ね、
うん、
あの行かれることをお勧めします。
でパスポートとは自分で持って、うん、子供のパスポートも自分で持って、うん、もし子供がいるんだったら、ね、はい、
うん、
ですかね。それ以上ですかね。
うん、うん、
はい、
それぐらいですかね。
わかりました、うん、ありがとうございました、はい、皆さんこれがワンオンワンになりますので、もし何か、うん、あ、何だったかなと思ったらこのエピソードに振り返っていただけたらなと思います。
ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。あ、しのさん、なるみさん、こんにちはと。いつもパーソナブルな配信大変お疲れ様です。そしてありがとうございます。ほろ苦いのか甘酸っぱいのか一体何だったのか、もはや選別不可能なこの案件ぶった切っていただきたくメールしております。ペンネーム毒吐きる万の子守歌さんえ、あ、毒吐きる万の子守歌か、ペンが真ん中にあったから毒吐きる万の子守歌っていうコンマがついたのか
な、ま、万の子守歌って何でしょう万の子守歌、
万の
子守歌、毒吐きルマンの子守歌。
そうです、ここにコンマがなかったからかな毒吐きルマンの子守歌さんですね。
今、はい、万の子守歌ってなんかすごい面白かったわ、はい、発音が
確かに、うん、万の子守歌なんでしょうね、はいはい、私が25歳ぐらいの頃、うん、ナンパで知り合った彼、今、うん、日本でブーム、過去悪い意味でなってますが、日本大学のアメフト部だった、今ちょっと日本大学のアメフト部ってあのマリファナ吸った件でちょっと問題になってるんですけど、すいません、しのさんアップデートさせていただきますが、はい、ちょっと今問題になってます、はい、うん、で彼当時20歳のイケメン風190センチ超えのザ・スポーツマン風な風貌、軽い気持ちで始まった関係、うん、どうせ興味本位で声かけてきたんだろうなくらいで、最初はあまり相手にしていませんでしたが、気づけば週1から2で定期的にデートやお泊まりする仲にと、ニューハーフ初体験な彼、うん、その、あのメッセージくれた方がニューハーフさんなんですけど、
あ、はい、なるほど、
はい、うん、今まで女性としかお付き合いしたことがなかった彼にとって物珍しかったんでしょうね。彼は私の前では身体の大きな子供でした。あれをしたい、これをしたい、エナメルや革製品が大好きな彼、そして野外での大人の活動も大好き、うん、いわゆるコスプレが好きな彼というか非日常なプレイが好きな彼、しまいには、はい、しまいには SM 女王様とおむつに手錠をかけた赤ちゃんプレイなど、今思い返せば私は風俗上かと突っ込みたくなるレベルですと、はい、うん、最初は、
まあ、個人の、
はい、自由ですからね、はい、
自由ですから、
性癖は全てその通りですから、あの最初は遊び半分だった私、若くてアグレッシブな彼にどんどんのめり込んでいきました。当時、うん、私はホステスをしていたので経済的に程よく余裕がありました。デート代やホテル代はほぼ私が負担していました、うん、普通20歳の頃の子は行くところのないようなラグジュアリーなお食事屋さんにもたくさん連れて行きました。誕生日や各種イベントには何十万円もするプレゼントを渡していました、うん、何のイベント 弁当ない時でも何十万も衣服を買っていました。当時20年ほど前はバニーズニューヨークというお店が流行っていました。近海に買い物するので、うん、最後の方は VIP ルームに通されお茶やお菓子まで出てくるタイミングでした。
すごいな
お付き合いして1年半ほど経った頃でしょうか、うん、彼の大学卒業あたり突然彼からのお別れ宣言。理由は、うん、すいません P させていただきますね。地元の P 県に就職が決まっており、うん、親御さんとの約束で卒業後は親元へ戻るとの約束だったそうです。そして親御さんが決めていた言いなつげがいると言ってくるじゃないですか、うん、何なのそれ、私と遊びだったの、うんと怒り悲しくなりました。内心では彼は遊びって分かってはいましたが、ごめんね、お前とはずっと一緒にいたいし大好きだけど実家にも帰らなきゃいけない。将来結婚する相手も決まっている。実は将来市議会県議会議員になりたいんだとのこと。よくよく話を聞いてみると彼の父親は県の某市の県議会議員、はい、で彼も政治家になりたいとのこと。極めつけは彼、俺やっぱり将来は子供が欲しいと。
これは痛いな。
はい、そうですね、そうです、そうだよね、子供が欲しいよね、それって普通のことだよねと。ニューハーフの私には当たり前のことながら子供なんてできないので引き下がることしかできなかった私。別れ際も、うん、もし性転換したら俺が初体験の相手になってあげたいと言ってきました。当時私はまだ身体は性転換していませんでした。タイミングを見て耐えて性転換しようと考えていました。散々私のわがままボディを堪能していろんな意味で良い思いをしておきながら何なのと思いました。その後、5年後ぐらいだったでしょうか、うん、突然 Facebook からメッセージが来ました。
まあ、はい、
元気にしていますか、会いたいな、性転換は無事にしましたか、お前は寂しがり屋だから今どうしてるのか心配だよ、俺は親が決めた相手と結婚してなんだかなって感じで素敵なテキストでした。会いたくて会いたくてやりたくて、うん、いろんな思いが巡り巡った記憶があります。今現在彼は3人のパパになって、うん、市議会議員になって地元で活躍しています、
うん、あららららら、
はい、知り合いかもって SNS で勝手に表示されて今はお互いにフォローしているので近況が投稿されます。地元の青年会議所、ライオンズクラブの活動にも精力的みたいで、地元のイチゴの PR 活動なんかもやっているみたい、うん、一体彼の本心は彼は彼が望まない結婚しちゃったのなどなど、いろいろと疑問が残る思いでした、うん、期待をすれば腹が立つ。以上、現場からでした、うん、よろしくお願いしますありがとうございましたという連絡が来ました。
まあ、はい、非常に波乱万丈な現場でございましたね。
波乱万丈な現場でしたね、うん、ちょっとあまりにも最終的に P 券を出してしまうと、うん、もしかしたら、うん、ね、はい、分かってしまう人もいるかもしれないと思ったので、うん、ちょっとP を入れさせていただきました、
うん、でもね、はい、これ多分これ何さんだっけ、ルマンの何だっけ、ルマンの小森ゆうたさん
はい、ルマンの小森ゆうたさん、はい、
ルマンの小森ゆ
うたさん、毒吐きルマンの小森ゆ
うたさん、多分ね、これこのルマンさんのことすっごい濃い、多分一生この彼引きずっていくと思うな。
そうですね、
多分、
うん、
なんかすごいずるいけど、まあずるいっていうととても不公平だけど、うん、ルマンさんにとってはちょっとイラッとするね、
うん、
話なわけだから。でもなんかこうとっても綺麗に彼の中では片付いてんだろうね、きっとね、きっと、
はい、うん、
でもルマンさんにとっての彼との思い出とかをこのやってきた内容とかっていうのは全て全然綺麗なことばかりではないんだけど、
うん、
彼の中ではめちゃめちゃ綺麗な思い出になってると思うんだよね。
そうですね、
うん、
若い時のなんていうか、まあ、うん、なまあ、もう大変申し訳ないですけど、遊びとしてはなんかすごい燃え上がった経験に彼の中では確かになってるかもしれないですね、
うん、うんねえ、うん、まあ、うーん、これはだからルマンさんが会いたいって思うのかな、やっぱり好きだから。
うん、でもちなみにクリンジーグッバイポエットの提案としてここに投稿されてたんですよ、
E メール
で
は。あ、そうなんだ。
あ、すいません、ちょっと私は補足してなかったんですけど、なのでこれがこのクリンジーグッバイポエットの最後の言葉です。
うん、お前は寂しがり屋だから今どうしてるか心配だよと、 俺は親が決めた相手と結婚してなんだかな、いやお前が心配だよって話だよね、
うん、確かにね、ルマンさんは全然心配ないですからね、うん、うん、確かに、
なんか、うーん、なんかあれだろうね、この、うん、やっぱり大恋愛ではあったんだろうね、きっと。
そうですね、確かに、うん、
そのまあ遊ばれてたって言うかもしれないけど、でも、
うん、本気だったんでしょうね、その時はね、
本気で楽しく恋愛をしていたんだろうね、うん、きっとその時、
うんうん、
まあ一体彼の本心はって思いますけど、
うん、まあ、その時はその時で真剣に恋愛されてたんでしょうね。ただ、うん、まあ親がすごい偉大な仕事をしているっていうプレッシャーと、うん、やっぱこうちゃんとしたところに嫁がないといけないっていう彼のなんていうか、うん、親が決めたレールを歩かないといけないっていうところもあったのかもしれないですよね、
うん、そうだね、
うん、
まあ確かにね、期待をすれば腹が立つって言いますけど、これ別に対象が恋愛じゃなくても、
うん、
あのやっぱり期待をすることって何に対しても腹が立つんですよ。
確かに、
うん、子育てもそうだし仕事もそうだし、
うん、
恋愛もそうだし何でもそうだけど、やっぱ期待をしてしまうってかなりあの厳しい結果が返ってくる時の方が多いから、
うん、
あの本当に期待をしないっていうのは結構幸せの、あの、なんだろう。
そうですね。
基本な気はするよね。うんう
ん、期待値を下げた
り。ありの、そう、うん、ありのままの状態を受け入れるっていうの。期待しちゃうと、変にこう、解釈しちゃうじゃん。
確かに。
自分の期待が強いから、こうであってほしいという期待のもと、文章を読むのと、
うんうん、
何の期待もなく文章を読むのとでは、ね、うん、普通に伝わってくる本当のメッセージが伝わってこないかもしれないじゃん、期待が強すぎて。
確かに。
だから、ね、こう、期待をしないことっていうのは、かなり、うん、なんかハッピーリレーションシップにはとても大事だなっていつも私も年齢になっても思うんですけど。
うん。うん、まあ、でした、
うん。
ちょっとあの、クリスマスシーズンに、切ない、あの、いいものを読ませていただきました。はい。
はい。
皆さん、クリスマスまであと1週間、まあ一人で過ごされる方も家族と過ごされる方も、そして恋人と過ごされる方も、皆さんのクリスマスには毒ガメがあります。なんで笑ってるんですか。
すごい締めたね。キュッとね、すべてをキュッと締めましたね。
キュッと締めました、はい、ありがとうございました。
うん、そうか、そういや本当ですよね、本当です、本当です、あの彼氏が彼女がいなくても。誰かね、こう、あなたのことを思っている人は、いますから、う
ん
う
ん。皆さん、良い一週間をお過ごしください。
はい。あの、ハッピーメリークリスマスということで。
メリークリスマス。
はい、皆さん、はい、良いクリスマスを。
質問、感想や、ポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや@gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。